おはようございます。高原ゴジロウです。さて、最新のアメリカのプラネタリウムではコンピューターの制御によってとっても夢のある演出ができるようになっているようですね。例えば夏の夜空に花火をあげたりできるそうです。あるいは500年前の今晩の夜空を再現できる、あるいは今から2000年前キリストが生まれた時の夜空だって再現できるそうです。どうしてそんなことができるかと言いますと、星の運行がとても正確であるからです。天体はデタラメに動いてるんじゃないんですね。法則にのっとって動いております。ですから500年前の星の位置も、また500年後の星の位置も割り出すことができるのです。ところで、このハイテクプラネタリウムはどのようにしてできるのでしょうか。建築資材置き場にダイナマイトを仕掛けて爆発させた結果完成したと考える人は誰もないと思うんですね。はじめに設計者がいて、さらにコンピューターの専門家が知恵を振り絞って作り上げたに違いないのです。ではプラネタリウムのモデルとなっているこの大宇宙はどのようにしてできたのでしょう。宇宙の模写体であるプラネタリウムですら設計者の知恵なしにはできないとするなら、そのモデルである宇宙がビッグバンという爆発によって生じるなどと、これは考えられないことですね。なぜなら爆発からは秩序は生まれないからなんです。この天地万物をお作りになった方がおられる。この宇宙も、また生命も、またあなたも神の作品である。このすべてのものをお作りになった神こそ創造主という方ですね。この間、上中下という詩を読み心に残りました。こんな詩です。言われてもしないのは下の下、言われてするのは下、黙っていてもするのは中、気がつかなくてもするのは上、そっとして気づかせないのが上の上、眠っている赤ちゃんのおむつを替えるお母さんのように、という詩です。眠っている赤ちゃんを起こさないように気づかれずに、そっとおむつを替えるお母さんの愛の技は情の情ですね。親の愛は本当にありがたいもんですが、実にあなたを作ってくださった神様の愛は、もう情も情も特上の情です。あなたが全く神の存在に気づかずにいる間も、ずっとあなたを生かし、支え、守ってきてくださった愛であるからです。聖書の中に次のような言葉があります。罪が増し加わるところには、恵みも満ち溢れました。立派な行いに対する報いは報酬です。しかし、何一つ良いところがないにもかかわらず、神様の一方的な顧みによって与えられる愛を恵みと言うんですね。アメリカにジェームズ・ブラウンという小児科参加の専門医で、また作家でもある医者がこんなことを書いています。ある時、彼は分娩室に緊急呼び出しを受けました。どうも胎児の様子がおかしいと言うんです。分娩室では当の母親と父親が心配そうですが幸せいっぱいという顔つきで待っています。妊娠期間中は何にも問題のなかった方です。ところが、生まれてきた子は無脳症でした。これは頭蓋骨の蓋の部分がない状態で生まれてくる子供です。大抵、新生児の時期を生きることはできません。また、深刻な障害を持っていることが多いんです。我が子への期待でワクワクしていた父親も、生まれた子供の障害に気がつきました。母親は麻酔をかけられていなかったので、すぐに我が子と対面したかったんです。今の今まで誰もがウキウキしてたんです。生まれてくる子は、ヨーヨーたる人生を歩いていくに違いないと考えていました。それが 一瞬にして奈落の底に突き落とされたようです。憤りが湧き、次に絶望に沈みました。ドクターは父親とこの子を連れてお母さんのところへ行き、診断結果を説明しました。しかしこういう場合、何をどう説明されても普通頭に入らないのです。医者は父親に聞きました。名前はもうお決めですか？父親は返事をする代わりに言いました。この子は生きれるんでしょうか？いや、精密検査してみないとわかりません。そう言いながらドクターはこれから生かすための処置を次々と思い浮かべるんですが、ただ生かしておこうとすることが道徳的に正しいかどうかも疑問だと思いました。やがて赤ちゃんは、はぁ、はぁ、という切迫呼吸になりました。心臓に血管があるからです。検査の結果、治療することも不可能だということが分かりました。他にも腎臓が機能していなかったんです。そういう辛い報告をすべて母親にしました。すると、母親はドクターの顔を見上げて言いました。先生、この子の名はジョンです。それは愛されるものっていう意味です。私たちに赤ちゃんを抱かしてもらえますか？お母さんはリクライニングチェアに座り、そのそばに父親が寄り添いました。二人はそうして我が子に話しかけ始めました。ドクターは部屋から出ようとしたんですが、二人はどうぞ一緒にいてくださいと引き止めました。そして母親は子供のために神に祈りました。そして生まれた息子のためにまず子守歌を歌ったのです。そして自分と夫のこと、二人の今までの人生、二人の夢を語って聞かせました。何度も何度も繰り返し、お母さんはどんなに自分たちがその子を愛してるかということを口にしました。ブラウン医師は感動のあまり身動きできなくなりました。それはこの若い夫婦が寄り添っていられるこの短い時間の間に自分たちが与えるはずだった一生分の愛を全部注ぎ込もうとしていたからです。赤ん坊に話しかけ、歌い、しっかり抱きしめながら、普通だったら静止するのも辛い赤ん坊の様子を二人は微塵も気にしなかったのです。二人はこの数時間しか生きられないかもしれない痛い気な小さな体の中に魂を見出して、そして注げるだけの愛を注いだのです。ジョンはそれから数分後、お母さんの手の中で息を引き取ったそうです。彼は最後まで愛されたものでした。この夫婦にとっては、壊れかけた体の赤ちゃんは、失望より、むしろ愛の火に油を注ぐことになったのです。そして、これが恵みなのです。そして神様とは恵みの神なんです。神様は失敗をせず、罪を犯さず、いつも清く正しい理想的な姿の人間だけを愛するのではありません。むしろ神から離れ、神を無視し、罪の中に堕落していく人間、そして壊れていく人間を見たときに、神様の愛は爆発するのです。そして滅びに向かって一直線に進もうとしている人間に対し、ありったけの愛を注いでくださったんです。それがキリストの十字架なんです。私があなたを作ったんだよ。私にはあなたのための計画があるぞ。私はあなたに夢を託している。私の中には罪からの救いがある。あなたは愛されているものである。神様の宣言があの十字架に現れています。その愛の動かぬ証がキリストの十字架なのです。イエス・キリストは人間が受けるべき罪の呪いを身代わりに引き受けるため、十字架に釘付けになり、神から裁かれてくださいました。私たちの真っ赤な罪が雪のように白くされるために、雪のように白く清いキリストが血で染まって命を注いでくださったのです。このキリストの犠牲と三日目の復活により罪からの救いが完成されたのです。 どうぞこのイエス・キリストを救い主として信じ受け入れてください。